27ページ15暮らし、住まい、環境、安全外国人市民向けの情報暮らし万馬出張所パスポートセンターの業務を休止します。ID100-6293 電気設備の法定点検のため、万馬出張所とパスポートセンター、馬場通り4丁目、宇都宮表参道スクエア5階のほとんどの業務を休止します。期日、8月3日土曜日。その他、詳しくは万馬出張所、電話 616-1542、パスポートセンター、電話 616-1544 へ。国外転出者向けマイナンバーカードの申請などについて、ID103-6069、すでにマイナンバーカードを持っている日本人が、国外転出後もマイナンバーカードを利用する場合は、転出する日の前日までにカードの継続利用の手続きが必要です。国外への転出届を提出する際は、マイナンバーカードをお持ちください。申請方法など、詳しくはマイナンバーカード総合サイトホームページ、https://www.kojinbangocard.go.jp/appreci/abroad/abroad/をご覧ください。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者、平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る、もマイナンバーカードを申請することができます。申請を希望する人は、本籍地、市区町村または在外公館、一時帰国時の滞在先などの市区町村に届け出が必要です。問い合わせ、市民課、電話、632-2271 都市計画の素案を自由に見ることができます。ID103-6332 都市計画の素案宇都宮都市計画生産緑地地区の変更縦覧期間8月5日から19日土曜日、日曜日、祝休日を除く場所、都市計画課、市役所11階、公聴会、日時、9月6日、金曜日、午後6時から、会場、市役所11階、A 会議室、その他、この素案に意見がある人は、縦覧期間中、公聴会で口述人となる意思の有無を明記し、直接または郵送で、郵便番号 320-8540 市役所都市計画課へ市長宛に意見申し出書を提出することができます。なお、口述希望者がいない場合、公聴会は開催しません。問い合わせ、都市計画課、電話、632-2565令和5年度航空機騒音測定結果問い合わせ環境保全課電話 632-2420 ID102-6549 本市では宇都宮飛行場陸上自衛隊北宇都宮駐屯地内周辺の航空機騒音を定期的に調査しています住宅防音工事対象区域の指定基準、62デシベル。27ページ、表。住宅防音工事対象区域内と、住宅防音工事対象区域外の2つの表があります。それぞれ測定地点、測定結果、 測定期間が示されています。住宅防音工事対象区域内の測定地点は4箇所、住宅防音工事対象区域外の測定地点は8箇所です。なお、単位はデシベル・エルデンです。中・エルデン。航空機の騒音について、聞こえ始めから聞こえ終わりまでの人が受ける騒音エネルギーを測定・評価する指標。地上騒音、航空機が誘導路上を移動する際の騒音なども対象。中終わり。最初に住宅防音工事対象区域内です。測定地点、若松原1丁目地内。測定結果、55.6 デシベル。測定期間、365日。蝦夷島町地内、54.9 デシベル、365日。若松原1丁目地内、52.0 デシベル、28日間かける年4回。蝦夷島本町地内、50.2 デシベル、28日間かける年4回。次に、住宅防音工事対象区域外です。測定地点、蝦夷島本町地内、測定結果、48.2 デシベル、測定期間、14日間かける年1回。陽南3丁目地内、46.9 デシベル、14日間かける年1回。すずめの宮4丁目地内、49.8 デシベル、14日間かける年1回。若松原2丁目地内、53.5 デシベル、14日間かける年1回。陽南2丁目地内、45.0 デシベル、14日間かける年1回。陽南2丁目地内、49.8 デシベル、14日間かける年1回。若松原2丁目地内、51.4 デシベル、14日間かける年1回。若松原2丁目地内、49.3 デシベル、14日間かける年1回。表終わり。申請期限は8月30日まで。宇都宮市低所得世帯に対する重点支援給付金令和5年度子ども加算分の申請はお済みですか？問い合わせ、市重点支援給付金コールセンター電話0120-375-787、 ID1035807。 対象世帯、基準日令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税非課税者、または令和5年度住民税均等割のみ課税者である世帯。ただし、令和5年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯を除く。対象となる児童、1から3のいずれかに該当する児童、1、基準日において対象世帯の世帯主と同一世帯の18歳以下の児童、平成17年4月2日から令和5年12月1日に生まれた児童、2、令和5年12月2日以降に対象世帯に出生した児童、3、基準日において対象世帯と別世帯であるが、対象世帯の世帯主と生計が同一である児童、単身で寮で生活している児童など、支給額、児童1人当たり5万円、申請期限、8月30日、その他、基準日以降に対象世帯に児童が生まれた場合や、 DV などの事情により、本市で生活している世帯などで対象となる児童がいる場合など、受給のために申請が必要な場合があります。申請の方法など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。市文化会館事業懇談会委員を募集します。任期10月から令和8年9月。内容、年1回程度開催する懇談会に出席し、意見を述べる。対象、令和6年10月1日現在、市内に1年以上在住の20歳以上の人で、文化鑑賞事業に強い関心を持ち、意見を述べることができる人。その他、申し込み方法など、詳しくは、市文化会館ホームページ、http://www.bunkakaikan.com/をご覧ください。問い合わせ、市文化会館、電話 636-2121、文化都市推進課、電話 632-2767。全国家計構造調査にご協力ください。家計における消費、所得、資産及び負債の状況を調べるため、2024年全国家計構造調査を実施します。この調査から得られるデータは、年金や介護などの社会保障制度や税制の在り方などを検討するための基礎資料として利用されるほか、地方公共団体、民間の会社、研究所などでも幅広く利用されます。調査区に指定されたすべての世帯に身分証を携帯した調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。なお、調査した内容は統計を作るためのみに使用し、その他の目的に使用されることはありません。調査期間、8月上旬から12月上旬。調査対象、総務省が定める方法により抽出した約260世帯。問い合わせ、市政研究センター、電話 632-2123。8月10日は道の日、安全で安心な道路への3つのポイント。問い合わせ、道路管理課、電話 632-2527。道路の危険な箇所を早期に発見・修繕し、安全で安心な道路づくりに努めています。1. 道路の危険箇所を見つけたらご連絡を。道路の穴など危険な箇所を見つけた場合は、市民通報システム、みやここ。http://post.postunomiya.machinfo/info.jp/post.2 に必要事項を入力するか、電話またはファックス、危険箇所、現場の状況、氏名、電話番号を明記、で、道路保全課、電話 632-2520、ファックス 639-0626、または都市基盤保全センター、電話 661-0057、ファックス664-0004へ。みやここホームページ、QR コードの表示あり。28ページ、写真。道路の穴。車道の真ん中にある十字のマークのすぐ近くに穴が開いています。写真終わり。2. 道路に無断で物を置くのはダメ。置き看板など道路に物を設置するときは、上空、地下を含め、事前に道路管理者の許可が必要です。中1、中2。中1、道路法の規定に違反して道路に物件を置いた場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることがあります。また、設置された物件が原因で事故が発生した場合、設置した人の責任が問われることがあります。中1、終わり。中2、道路を占有できる物件などは、道路法に規定されたものに限ります。中2、終わり。3、乗り入れブロックを置くのはダメ。車道からの乗り入れのために、道路上に乗り入れブロックを置くと、歩行者などの転倒事故の原因になり、危険です。また、雨水の流れを妨げ、路面冠水の原因にもなります。段差をなくすためには、歩道や縁石の切り下げ工事を自己負担で行うことができます。28ページ、写真。乗り入れブロックが置かれた NG 状態から、縁石の切り下げ工事が行われた OK 状態への変化を2枚の写真と矢印で示しています。1枚目、NG、乗り入れブロック。歩道と車道に段差がある道路の写真。車道側に乗り入れブロックが置かれ、歩道の高さに合わせてあります。乗り入れブロックが設置されたため、自転車専用通行帯に描かれた自転車の白抜きペイントが3分の1ほど見えなくなっています。乗り入れブロックの箇所に吹き出しで危険の文字が書かれています。2枚目、OK 縁石の切り下げ。車道と歩道を区分している道路の写真。縁石の一部を切り下げることにより、車道と歩道の高さを合わせ、往来をスムーズにしています。縁石を切り下げた箇所には、吹き出しで、安全の文字が書かれています。危険を表す乗り入れブロックの写真から、安全な縁石の切り下げ工事をした写真へ、太い矢印が示されています。写真終わり。認定指導の未登記道路整理事業にご協力ください。ID100-6148 未登記道路とは、本市が認定している道路、認定指導に残った個人名義の土地を言います。下の図参照。28ページ、図。未登記道路の例。図の中央に認定市道があり、道路幅の端から端までが認定市道管理区域となっています。この道路内に2箇所、個人名義で残る土地が示されており、これが未登記道路です。1箇所は個人名義の土地全体が市道内に入っているもの。もう1箇所は道路沿いの個人名義の土地の一部が市道にかかっているものです。未登記道路解消のために寄付していただける場合、すべてが市道に入っているものは分筆が不要。一部が市道にかかっているものは未登記部分の分筆が必要です。図終わり。本市では皆さんにご協力いただき、未登記道路部分を解消する事業を行っています。道路敷地を市に寄付していただくことにより、土地の境界が明確になり、その後の土地取引などにおいて、財産を適正に管理することができます。なお、測量や登記に必要な費用は、本市が負担します。詳しくは市ホームページをご覧になるか、道路管理課へ。お盆期間に北山霊園、東の森公園で無料タクシーが巡回送迎。ID 101-4469 1.北山霊園岩本町日時8月13日16日は午後1時から4時8月14日15日は午前8時30分から午後4時内容タクシーが園内10カ所程度の乗降場を巡回2東の森公園氷室町日時8月13日から16日午前8時30分から午後4時内容タクシーが中台バス停の到着時間 JR 宇都宮駅西口から芳賀方面行きに合わせてバス停と園内数箇所の乗降場を往復バス到着時間は関東自動車ホームページ https://www.kantobus.co.jp でご確認ください。その他、霊園内への車両乗り入れを規制するものではありません。無料巡回・送迎の表示を確認してご利用ください。問い合わせ、生活安心課、電話 632-2866。
原爆・戦争犠牲者の冥福と世界の恒久平和の実現を。昭和20年、広島市と長崎市に原子爆弾が投下され、20数万人の尊い命が失われました。また、先の大戦で310万人が亡くなりました。戦後79年を迎えます。原爆死没者、戦争犠牲者のご冥福と世界の恒久平和の実現を記念し、家庭や職場で黙祷を捧げましょう。日時、広島原爆被爆は8月6日火曜日。午前8時15分から、長崎原爆被爆は8月9日金曜日午前11時2分から、終戦記念日は8月15日木曜日正午から、各1分間。問い合わせ、保健福祉総務課、電話 632-2919。お悔やみに関する手続き判定ナビのサービス開始について ID103-6460 大切な人を亡くされた皆さんに市役所などで必要な手続きをスマートフォンやパソコンなどで簡単に調べていただけるよう8月1日からお悔やみに関する手続き判定ナビのサービスを開始しました。手続き判定ナビでは、簡単な質問に、はい、いいえで答えていただくだけで、必要な手続きや窓口、持ち物などを確認することができます。ぜひご利用ください。電子申請共通システム、https://lgpos.task-asp.net/cu/以下数字092-011-終わり/ea/residence-resident-portal-home QR コードの表示あり。問い合わせ、市民課、電話 632-2263。令和6年度、市民活動助成金交付団体が決定しました。問い合わせ、みんなでまちづくり課、電話 632-2263。 2886 ID100-6191。 本市では市民の皆さんからの寄付などを積み立てている市民活動助成基金を活用し、公益的な活動を行っている市民活動団体に対して助成金を交付し支援しています。今年度の助成金交付団体が決定しました。スタート支援、宇都宮パフォーマンス育成実行委員会、栃木夢給食プロジェクト、寄り添う介護サービス辻ヶ幸、栃木自主夜間中学、春フォーミー、サロン村井の保健室、チームネクスト、宇高校宇都宮工業高校スカイベリージャムチーム、村すずめ。ステップアップ支援、大谷商工観光協力会、栃木ダルク、軽音楽ボランティアファミーナ、一つの花、栃木蘇生教育協会、シニア生まれ変わり PJ、IT 仲間の会、癒しのマルシェ実行委員会、栃木 SSK、栃木障害者スポーツ交流会、ワクワクの種、宇都宮ジュニアジャズオーケストラ、愉快な我らの会。連携支援、徳次良医師研究会、タブワタ、その他、交付団体の活動について、詳しくは、市ホームページをご覧ください。令和6年度、宇都宮市総合防災訓練を実施します。ID103-6254、問い合わせ、危機管理課、電話 632-2053。 災害による被害を最小限に抑えるため、自主防災会や防災関係団体が訓練を通じて連携を強化するとともに、市民の皆さんの防災意識の向上を図ることを目的として、総合防災訓練を実施します。ぜひ、訓練会場にお越しください。日時、8月24日土曜日午前7時から10時。実動訓練は午前9時終了予定。会場、宇都宮城址公園。内容、各種実践的な訓練の実施、非常食の無料配布、防災に関する様々な展示、救命体験や VR 防災体験者の体験コーナー、その他、朝日中学校天神一丁目校庭を駐車場として開放します。駐車台数に限りがありますので、乗り合わせや公共交通機関などの利用をお願いします。住まい、市営住宅の入居者8月の募集、 ID100-5648、 受付日時8月7日まで午前8時30分から午後6時、受付会場宇都宮市営住宅管理センター中央1丁目東急コミュニティ、抽選会8月9日金曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など、詳しくは、宇都宮市営住宅管理センター、住宅政策課、市役所9階、各地区市民センター、出張所などに置いてある、入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話 678-8888。 8861住宅政策課電話632-2553市ホームページ QR コードの表示あり。市営霊園の利用者を募集。ID102-6689。場所、青山公園、神掛町変換区画。種別、第4種、4平方メートル。募集区画、13区画。使用料、19万円。抽選日時、9月2日、月曜日、午後2時から。抽選場所、青山公園管理事務所。対象、次のすべてに該当する人。1、市内に引き続き6ヶ月以上住民登録している。2、埋蔵すべき証骨がある。3、使用できる墓を持っていない。ただし、遠方の墓を整理する場合は可。申し込み期限、8月20日。申し込み方法、青山公園管理事務所、生活安心課、市役所2階、各地区市民センター、出張所に置いてある申し込み用紙、市ホームページからも取り出し可に、必要事項を書き、添付書類をお持ちの上、直接、青山公園管理事務所へ。土曜日、日曜日、祝休日も受け付けます。その他、必要書類など、詳しくは、生活安心課、または、青山公園管理事務所、各地区市民センター、出張所に置いてある、申し込みの手引き、市ホームページからも閲覧可をご覧ください。なお、以前に市営霊園の抽選に外れた人は、添付書類を省略できることがあります。また、北山霊園、上河内東山霊園、河内北霊園、東の森公園は、随時申し込みを受け付けています。問い合わせ、生活安心課、電話、632-2819。水道メーターの取り替えにご協力ください。ID101-6520。対象者には事前にハガキで通知します。取り替えは無料で、後日契約した事業者が自宅や事業所などに伺います。当日はメーターボックス周辺に物を置かないようご協力ください。なお、事業者は身分証と腕章を身につけていますので、ご確認ください。期間、8月19日から令和7年1月20日。問い合わせ、工事受付センター、電話633-3164。外国人市民向けの情報。ID100-4932。問い合わせ、多文化共生推進課。電話、028-616-1567。ババ通り4丁目 1-1。宇都宮表参道スクエア5階。あなたの周りの外国人市民に伝えてください。宇都宮シティグローバルサイトを使おう。宇都宮市での生活に役立つ情報はすべてここから。7言語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タイ語、中国語、英語、韓国語で見ることができます。宇都宮シティグローバルサイトhttps://www.city.utsunomiya.lg.jp/foreign_language langue.english english.index.index.html QR コードの表示あり。外国人市民に便利な SNS を紹介。外国人市民向けにタイムリーな情報を優しい日本語と英語で発信しています。Facebook Living Information in 宇都宮 https://www.facebook.facebook.com/livinginfo 宇都宮 LIVINGINFO UTSUNOMIYA QR コードの表示あり。 LINE 市国際交流協会 UCIAhttps://line.line.me/(ti/p/%) 以下数字40579数字終わり ryukk QR コードの表示あり。窓口に多言語翻訳タブレットがあります。32言語。ID1024787。職員に使いたいと言ってください。各窓口に置いてあります。ここで使えます。総合案内、市民課、生活福祉課、市役所1階、税制課、子ども支援課、市役所2階、国際交流プラザ、駅東出張所、万場出張所、すずめの宮地区市民センターなど。窓口に来てください。市ホームページ、多言語翻訳タブレット配置場所、QR コードの表示あり。問い合わせ、デジタル制作課、電話028-632-2094。日本語を学んでみませんか？費用1ヶ月1000円。申し込み電話または E メールで市国際交流協会 UCIA 電話028-616-1870。E メールアドレス ucia@ucia.or.jp へ。日本語教室 https://www.ucia.or.jp/ja_class QR コードの表示あり。外国人市民のための日本語教室30ページ表。この表は日本語教室の場所や時間などを示したものです。場所は4箇所あります。場所ごとに曜日、時間、休みの順に読んでいきます。場所、国際交流プラザ。曜日は5つあります。月曜日、時間、13時30分から15時30分。休み、8月12日。火曜日、13時30分から15時30分、上級。休み、8月13日。水曜日、1、10時から12時、2、13時30分から15時30分、休み、8月14日。土曜日、13時30分から15時30分、休み、 8月10日、17日。日曜日、クラスは2つあります。1つ目、10時から12時、小学校高学年中高生対象。休み、8月11日。2つ目、13時30分から15時30分。休み、8月11日。菅田川地区市民センター西川田町火曜日丸1 10時から12時丸2 18時30分から20時30分休み8月13日市総合福祉センター中央1丁目木曜日18時から20時休み8月15日。北障害学習センター、若草3丁目。土曜日、18時30分から20時30分。休み、8月17日。表、終わり。困ったことがあれば相談してください。総合相談、https://www.ucia.or.jp/general general_advice.html QR コードの表示あり。外国人市民のための総合相談。30ページ表。この表は、総合相談の場所や時間を示したものです。場所は、国際交流プラザと外国人市民相談コーナー、市役所2階の2箇所です。国際交流プラザの電話番号は、028-616-1564。外国人市民相談コーナーの電話番号は、028-632-2834 です。こちらは、木曜日が祝休日の時は、次の週の木曜日になります。対応できる言語は6つで、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、中国語、タイ語、英語です。各言語ごとに、場所、開催曜日、時間の順に読んでいきます。ポルトガル語、場所、国際交流プラザ、開催曜日、月曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。時間、15時から18時、外国人市民相談コーナー、開催曜日、木曜日、時間、9時から12時と、14時から17時。スペイン語、国際交流プラザ、月曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時。外国人市民相談コーナー、木曜日、9時から12時と、14時から17時。ベトナム語、国際交流プラザ、第1、第3月曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時。外国人市民相談コーナー、第2木曜日、14時から17時。中国語、国際交流プラザ、火曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時。外国人市民相談コーナー。第2木曜日。9時から12時。タイ語。国際交流プラザ。水曜日。第4日曜日。第4日曜日は予約が必要です。15時から18時。外国人市民相談コーナー。第1木曜日、14時から17時。英語、 国際交流プラザ、金曜日、第4日曜日、第4日曜日は予約が必要です。15時から18時、外国人市民相談コーナー。第1木曜日、9時から12時、第3木曜日、14時から17時。表終わり。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報、終わり。